日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。テペでございます。
よろしく。
はい、よろしくお願いします。
小宮です。
はい、今日はね、涼しいですね。
まあ、マシですね。かなり。
嬉しいです。
昨日の夜から急に温度が20度台になったりしましてね、もうびっくりしたんですけども。
はい、ちなみにね、先週の JOBBB6 号級の収録の時は、29.1 度やったんですよ。
なるほど。
今、何度ですか
?28.5 度ですね。
ということは、まあ、1度ではないけど、だから先週からまあ比較的涼しかったんかもしれないですね。
まあ、今日は大体涼しかと言いますと、夜が涼しかったんですよ。
ああ、なるほどね。
で、朝から、まあ、この辺、雨が降りましてね。
はい、
それもあって、まあ、その雨の冷気と夜の23度4度でしたからね、外の気温は。
そんな涼しかったんですね。
びっくりしましたよ、
ね、涼しいというか、どちらかというと寒いぐらい、
ね、寒いぐらいでしたね、はい、だからまあ私もあの毛布じゃない、
タオルケット
毛布を2枚着たりですね、
はいはい、
長ズボンを履いたりして、ま、窓を閉めて寝ました。
あのね、分かりました、文雄君ね、ごめんなさい、その話分かったんですけど、なんで先週が 29.1 度か分かりました。
あ、そう、
クーラーつけてたんですよ。
あ、先週まで。それはそうでしょ。
いわゆるエアコンね。
なるほど。
今日はクーラーなしで 28.5 度。
なるほど。
ちなみにですよ、ごめんなさい、皆さんちょっと温度の話になって申し訳ないんですけど、
いやいや、
8月20日に、まあ、収録した JOBBB657、まあ、だから3回前になるんですかね、
はいはい、
657。この時ね、エアコンつけないと室内気温 33.7 度になってます。だから、
まあ、
そこから数えるともう5度違うんですよ。
なるね。
エアコンつけない状態で5度、
まあ、前回はだからあまりにも暑かったもんで、もう放送の前からエアコン、50年ものエアコンですけど、これをスイッチを入れたということですね。
だからおそらく先週もつけてなかったら、35度とか4度ぐらいになってたはずなんで、うんうん、まあ、おそらく今日と、まあ、5、6度多分差があったと思います。
今日はもう網戸を開けっぱなしでありまして、はい、まあ、ほぼ外その気温もそんな差がないでしょ
う。そうですね。
そんなんで、まあ、28.5 度という、
うん、
まあ、劇的な寒冷というか涼しくなったというのか、
これね、やっぱ1週間でこんだけ気温差あると、
これはすごいですよね。
体調を崩す人多いんちゃうかなと思って、
まあ、それはもうその
通りですね。ちょっと僕はそれをね、まあ、今日はそんな話から
崩す人多いというか、もうごく近所に崩す人もいてますし、
そう
崩しかけてる人間もおりますわね。
そうなんです、まあ、我々のリスナーさんもそうですし、まあ、ここから僕らの1週間の話になるんですけど、
ね、
実はね、はいはいはい、お料理コーナーよっちゃんの健康レシピのよっちゃんが、はい、
うん、
ちょっと体調を崩して、
全くびっくりしましたね。
まあ、先週の収録終わりぐらい、うん、先週の収録、まあ、木曜日にやったんですが、それの次の次ぐらいからちょっとかなり熱が出まして、
うん、まあ高熱に入るでしょうね。
そうなんですよ、うん、で今やっぱりね、高熱って言ったら例のコロナ、新型コロナウイルスですね、 COVID-19 の疑いがやっぱり僕らもちょっと心配してて、
いやいや、もうこれはやっぱりね、はい、まあ、責任感もあって
そうですね、
そういうところ疑いを持っていかんとあきませんもんね。
そうですね。でね、うん、8月の30日の夜ぐらいから、
うん、
その38度とか 7.5 度ぐらいの熱がこう出て、
うんうんうん、
でそれがまあいわゆるその基準となる4日続けてっていうのがね、今政府が言ってるんですけど、
そうですね、
その4日っていう基準に達してしまったんですよね。
達しました、達しました。
だから、うん、まあ、僕らその大事を取ってというか、
そうです、
その、まあ、ちょっと細かいところは端折りますけど、その発熱外来行ったんですよ ね、
そうですね。
発熱外来に行きまして、
うん、
まあ、家の近所にあったんで行って、
うん、
でそこで抗原検査っていうのと、でその前にCT を取って、しかも全身 CT ですね。まあ、その時にまだ原因が分からなかったので、
まあ、そうで、ひょっとしたら、
はい、
ね、
まあ、肺なのか、
うん、
臓器なのか、
あ、
まあ、頭なのか分からないんで、はいはい、とりあえず全身の CT 取って、
うん、
でさらにPCR 検査しました。
これはもううちの家族で、うん、よっちゃんが最初の体験者でね。
そうですね、
まあ、先回出てくれはったの
どさん
は、まあ、関係者としては1回目 で、
そうです、
家族では1回目で、まあ、まあ、めったに受けられんと変なダジャレ言うわけねんけど、
そうそう、いやだからね、僕ね、うん、先週のののさんの話聞いてたから、だいたいこういうことすんねんなっていうのがもう分かってたんですよ。だからまあ本当これ本当偶然なんですけど、
すす、
まあ、やっぱりああいう話を、はいはい、まあ、野呂さんがしてくれたっていうことも感謝してるんですけど、
まあ、野呂さんもそういう意味もあって、
そうですね、
あえてまあね、
いや、それとあとやっぱり知ってるのと知ってないのとでは、うん、全然その後の、
はいはい、
その前の準備も違うし、
はいはい、
その後の対応も違うねんなっていうのが今回ものすごく、まあ、痛感しまして、
いろんなもんでそれ痛感しましたね。
そうですね、うん、まあ、まずは PCR 検査と CT とで抗原検査っていうね、
はいはいはいはい、
抗原検査っていうのはですね、もうその場で15分ぐらいで、
うん、
まあ、今のその、コロナ、新型コロナかどうか分かるっていう検査なんですよね、うん、
まあ、簡易検査というやつかも分からんね。
そうそう、で CT を取った結果、
うんうんうん、
結局肺やったんですよ。
あ、まあ、結論的にはね、
肺炎やったんですよね。
そこまでは、まあ、分かったんですよね。
で CT を見る限りでは、
うん、
その新型コロナウイルスの可能性もあるっていう診断やった、
うんうんうん、
て、
うんうんまあ、ひょっとしたら
という、ね、でそれで、うん、それで、うん、その現場で抗原検査っていうのをやりまして、うん、でそれはいわゆる陰性
マイナス
コロナではなかったんですよ。ただそれは簡易的な検査やったんで、うんまあ、PCR 検査の結果を待つっていうことで、うん、9月5日に、うん、あの外来に行って、
はいはいはい、
でそれで、9月の6日かな、はいはい、6日に結果が出て、うんまあ、結構この間、まあ、よっちゃんも僕も文雄君 も、まあ、どうなんやろうなという
僕なんかちょっと腹壊したりしてね、
そうそうそう、
その間ね、
まあ、心配やったんですけど、はいはいはい、まああの安心ながら安心とかいやいや、まあ、幸いながらあのコロナは PCR はマイナスでした。
こんなことかやな思ったらね、実際自分の身内、はい、僕にとってみた嫁はんが
そうです、
こういうことになった場合で、はいまあ、今までヘラヘラと雇ったんがですね、
そうです
腹壊すぐらいちょっと心配してですね、
はいはい
まあ、これ、まあ、関係者というか、なった人も、まあ、なりかけてる人も、いろんな意味でですね、
そうですね、
えらいことなんやな。
それで、僕がなんでこの話をしたかっていうと、多分ね、リスナーさんの中でも、そういうことになる人もいるかもしれないし、い
や可能性ありますよ。
でならなくても、うんうん、もう今ね皆さんリスナーさんあの 37.5 度以上の発熱をしてるだけで
これすごいですよ。
ものすごい、まあ、これ僕はねこの言葉が適切かどうかわからないですけど、うん、すごい差別を受けます。
まあそう言うてもいいでしょう、
は
い、
でこれはねなんでかっていうと、まあ、僕らの体験談なんですけど、うん、よっちゃんが 37.5 度以上の熱 5度以上の熱を出してるっていうだけで、
うん、
その病院がね、
うん、
診察を拒否するパターンがものすごく多かった、まあ
まあ、クリニックとかね
多かった
そういうところなんですけども、はい、
であともう一つね
びっくりしたね
あの、まあ、今回その発熱外来を受けに行くにあたって、うん、やっぱりその何が原因かわからないから、うんあのまあ、歩くんは良くないと体力使うも良くないんで、うんうんうん、今回タクシーを使ったんですけど、まあ、その名前は伏せますわ、まあ、名前は言ってもいいですか、まあ、とりあえず伏せますわ。タクシー会社に配車をしてもらったんですけど、うん、その時にですね皆さんに注意してほしいのは、
うん、
そのあの発熱外来に行きたいっていうことは言わない方がいいです、
うん、あそうですね
僕はその時親切と思って、うんうんまあ、道義上もあって、
う
ん、タクシー会社もそれなりに対応せなあかんのかなっていうことがあって、
まあ、その運転手さんも大変やからね
某タクシー会社に発熱外来に行くんですって言ったら、
うんうん、
じゃあ保健所に連絡してくださいっていうことを言われて、うん、えそれだけですかって言ったら、うん、はい我々はそれしか言えませんっていうことを言われて、
うんうん、
でそれでですね、まあ、保健所はちょっとその時時間的に閉まってたんで、あのその発熱外来を受けに行くあれ病院かなそれともあのなんか大阪府のサービスなんかセンターかなんかがある、うん、そこに電話したあそこに電話したんか、
うん、
そしたらですね
メモ今日見てませんのでちょっと間違えること
そしたらですね、はいはい、あのもう言わんでいいと、タクシー会社に発熱外来って言わんでいる。それはなぜかっていうと、うん、別にその乗せてほしいから言わんでもいいんじゃなくて、うん、言う義務がないらしいですね。今のところ その 法律上は。
なるほど、まあ、我々はそれをまあ道義的に言うたけども、は
い、要するに PCR 検査の結果がまだ出てない状態で、
うんうんう
ん、何にも分かってないです。発熱なんですよ。だからね今の世の中の問題点としては発熱外来イコールコロナになってるんですよ。 37.5度はもうコロナなんですよ。
これ以上は大半が、まあ、残念ながらお医者さんもそういう方が多いということですよね。そう
ただ考えてほしいのが別に発熱外来は発熱外来なんですよ。その原因は何かっていうのはまだ分かってない段階なんで、
うんうん、
だからそれはもうタクシー会社には言う必要はないということなんで、うん、もうその直後にまた同じタクシー会社に電話して配車の依頼したら、うんうん、すんなりやってくれました。もうその発熱外来の旨は伝えずに、
はいはい、
だから皆さんがもしねあのその移動手段がないとか、まあ、車ちょっと今しんどいから運転できないからタクシー呼びたいっていう時はですね、そのまだコロナかどうか分かってない段階の時は
も
う何も言わん方がいいです。
分かってない段階のこと
ですよ。で何も言わん方がいいし、うん、あの何しに行くかっていうのは向こうは基本的に聞かないですけど、はいはいはい、なんか親切心で、うん、あのちょっとこの関西がどこどこの何とかって言ったらねって言ったらもうあのダメです。
なるほど。
それは皆さん気をつけてください。
まあまあ、 あの自衛手段としてねこれはこっちも自衛戦とねこういうことになるとまあほんまに大変でしたよね。
で、うん、あとですねあのやっぱりその病院とか、
うん
まあ、役所とかに電話することがあると思います、うん、そういう時になったら、うんうん、その発熱があるからって言って、うんうんまあ、特に病院ですね、
うん、
病院電話した時に、
うん、
その 37.5 度あったらダメやっていう、うん、もし言われるとするじゃないですか、
うんうん、
けどそれでもね、
うん、
僕の今回の体験では、
うん、
ごねた方がいいです、
うんうん、
というのも、
うん、
そのコロナかどうか分かってない段階で、
うんうん、
なんでその困ってる患者がおんのに 37.5 度っていうことだけであなたは拒否するんですかと。でね、あの今回いろいろこれちょっと別にあのこのオープニングでしっかり、まあ、言うかどうかわからなかったんですけど、うんうん、あのちょっと僕いろいろ調べてみたんですよね、うんうん、その医者の義務というかそのいわゆる職務上の義務ですね。まあ、例えば消防署員はその火事のところに行かなあかん、で弁護士は弁護人を助けなあかんっていうね、 あ、うん、被告人かまあなんか分かんないですけどね。
ネットで調べたのかそれ主に。
ネットで調べて、で医者のね、うん、義務っていうのはね、あの応召義務っていうのがあるんですよ。あの応じる対応の方に招くっていう、で応召義務っていうのがあって、うん、今のその厚生労働省が何かの見解的には、うん、その高熱があって、うん、その例えばその発熱が続くっていうだけで拒否するっていうのは、うん、その応召義務に違反するらしいです。うん、あの厚生省のその公的な意見としては。だから 37.5 度以上の熱があるからって言って門前払いをすると、うん、下手したらその医者の、うん、医者として の, あの義務を果たしてないということになるんですよね。だから、うん、いや文雄君うんって言ってるけど、うん、実際今回それで僕がめっちゃごねまくって言って結構いい結果に なってるんで、だからもし皆さんが、うん、その 37.5 度以上の熱が出て、うん、あのほんまにこうちょっとやばいぐらいの状態になったら、うん、向こうが何か言ってもいやそれおかしいやんけど、うん、俺こんな疲れてんのに、うん、なんとかせいやって言ったら何、うん、かしてくれます、うん、なんかしてくれます、
まあね、それはまあそれはよくお医者さんやからね、
う
ん、
でだからもうねあのほんま命には変えられないんで、うん、あの向こうがなんかいろいろそのまあ、へりくつを言っても、うん、こっちはねいやお前らちゃんと義務果たせやと、うん、こんなしんどいのにと、うん、いやそれこそもう厚労省に言うでと、うん、君らであと、うん、あのもう今回大事やと思ったんが、うん、あのメモと録音です、うん、皆さん、うん、だからそういうほんまに大事な、うんまあ、今回発熱の話だけでしますけど、うん、医者に電話するときは、うん、あの僕の場合はあのスマホで電話したんですけど、うん、スマホ の, あ の, なんですかあのスピーカーフォンっていうのがあるんですよね、あの要するに外部に音が出るようにするやつ、うん、あれをやって、うん、でその横に IC レコーダーを置いて、うん、でしかも文字でメモしてください、うん、するとですね、うん、あのでほんまに向こうが何かあのこっちの言うこと聞かんかったら、うん、いやこれちゃんと録音してるでと、うん、でしかもメモもしてるでと、うん、それでもお前らそういうこと言えるんかっていうことをね、うん、言った方がいいと思います、うん、いやそれぐらいやっぱりね今あの世の中全体がその 37.5 度っていうその魔法の言葉にねあの騙されてるんですよ、
う
ん
う
ん、
まあこれがパニックっていうもんやろな。
そうそう、だからねあのよく言うねあの医療崩壊とかって言うじゃないですか。でね医療崩壊の原因を作ってるのは僕は今回思ったのはやっぱり 37.5 度やなと思いました。というのも 37.5 度以上の熱があると言ったらそれやったら救急に連絡してくださいって医者は言いようんです。まあこの医者の名前は僕は知ってますけどちょっと今は言わないです。もし個人的に知りたいとか言ったらあの言いますけど、うん、だからそれをしたら要するに 37.5 度以上の熱があったら緊急外来行くか、うん、もう救急なんですよ、うん、その2つしかないんですよ、うん、今の世の中ね、うん、だから医療崩壊起こるんですよ、うん、病床もいっぱいになるし、うん、で救急車もなくなるしっていうようなね、うん、だから、まあ、あの今世間で叫ばれてる医療崩壊の一端っていうのは、うん、その 37.5 度にあるっていうのはね、まあ、今回よっちゃんの件で分かったんで、まあ、皆さんはもうほんまにあの自衛してください、
うん、
もちろんかからないのが一番です。
もちろんそうですね、
その病気にかからないのが一番なんですけど、うんまあ、それはもうしょうがないですよ。かかってもう
たまあ、かかるのは誰でもありますね。
ありますね。僕らでもあるし、文雄君でもあるし、皆さんでもあるんで、
たまたまうちは違っただけでね。
そうそう、だから、まあ、まずはかからないように、うん、要するに今あの寒暖の差が激しいんで、うんまああの寝る前は暑かってもう夜中寒くなるかもしれんから例えば扉を半分ぐらい閉めるとかもしくはちょっと薄手のタオルケットを羽織って寝るとかねそういうこともやるしで、まあ、もちろんあの水分を取ってで十分な休養を取るということもあとは栄養ねあるんですけど、まあ、それでもかかってもうたらですねもうその死の後も言ってられないんでそれはもうあの使えるもんは使って、うん、で向こうが何言おうが、うん、いやこっちは困ってるっていうことをしっかりと本気で言ってください、うん、そしたらね向こうもねあのちゃんとやってくれます、うん、であと皆さん大事なのはメモです、うん、メモでですね それまでの、まあ、だから何月何日っていうのをちゃんと記録して、うん、でずっとやっていったら、うん、その電話した医者は僕らの事情を知らないんで、うん、でそしたらそのメモを見たら、うん、いや3日前は体温こうでしたとか、う
ん
う
ん、これで説明できんとね。
そうですそうです、
まあ、良心的なお医者さんも診断もできにくいというなるほ
ど。ただですねあの、まあ、ちょっと誤解があったらダメなんですけど、うん、ちゃんとした医者というか親切な医者はね、うん、別に高温でも見てくれます。
まあ、そんな例もありましたね。
今回はね泌尿器科の、うんまあ、これも名前言いませんけど、うん、UFO の先生やったんですけど、うん、あの言うてましたよ。僕らもちゃんとこうやって見てるでしょと、うん、だから、まあ、よっちゃんあなたもしっかりと治してくださいということを言ってたんで、そういう、まあ、いわゆる、まあ、ちょっと僕の感じは野口英世みたいな医者がね、まあ、この千里町にもいてんなっていうのは嬉しかったですし、あ、まあ、それはもうあの医者の個人の判断にもよりますしね。 お医者さんは良かったんですけど、うん、結局そのクリニックとか病院の対応がほんま最悪やったことが何個かありました、
うん、ね、まあね、うん、まあ、それほど本当になんかこう感じなくても栄養な恐怖心みたいなものがね、
そうですそうです、
たかがコロナと、まあ、いうようなことも初め言ってましたよ、うん、インフルエンザのちょっと変形や、
そうそう、僕も言ってました
し、実際まあそうかもしれない、しかしこの世の中がこう、もう政府から始まってますけど、もうみんながもうコロナコロナで、でもお医者さんがそれにまた、ね、科学的な知識のある方までがそれに共産的な、ね、共産地はまあ賛同するような態度を取ってはるもんやから、
医者もそうだし、
世の中がもうこう本当に何かおかしくなってるんですよ、
で病院の受付、
うん、
だからね、だからね、あのね、まあ、病院に電話した時まず突破せんとあかんのが受付なんですよ、あいつらはね、ほんま言うとあれですけど、マニュアルでしか動かないんで、だからそう言われてるんですよ、発熱があったら、うん、じゃあ発熱外来か救急車呼んでください、それで僕はそれしかできないんですかって言ったら、それしかできませんって言ったら、じゃあ僕は言うたんですよ、じゃああなた自分の親がそんな状態になってそれでも言えるんかって言うたんですよ、であと、あ、それとあとこの電話録音してますって言ったら、そしたら看護師につないでくれたんですよ、
はいはい、
でその看護師が、まあ、結構親身になって話してくれてっていうようなことがあった、だからまずね、皆さん、あの、まあ、フロントゲートっていうんですかね、あれをまず開けることから始めないとダメだし、
ね、
そこでね、引き返してしまうと、うん、やっぱり時間が経つと悪くなっていくんで、うん、あの、もうそこはもう、
まあ、刻一刻
ぶっ壊すぐらいの感じでね、行ってください、
まあ、まあね、まあ、そういうことをまあ身近に、うん、まあ、主に、まあ、てっぺが対応してたんですけども、
ね、うん、
僕もまあもちろん横におりましたし、ずっと話は聞いて、メモも録音もしてましたんですけども、
うんうん、
まあ、非常に意外な点とか、
そうですね、
まあ、本当になんでこんな恐怖心がこんなもんにできたのかというようなね、うん、情けないようなこの人間の本質が出てしまうような ね、
そうですね、で
人間ってこんなんかな、
う
ん、もうちょっと冷静的やったらし、
ね、
少なくとも科学の何のと言うてる方がここまでなんか怖がるもんかいなと、まあね、例えば、まあ、病院の場合に2週間休まないかんとかね、
うんうん、
まあ、そういうもん理解した上で言
う
てるんですけども、それでもただそんなもんにもめげずに、まあ、やってくれるお医者さんもあれば、あ、
いました、いました、あの泌尿器科の先生よかったですよ、まあ
ね、受付からも
舐めとるやつはいますしね、
プロテクトした人もあったしね、
うん、
まあ、その辺、まあ、皆さん、あの、僕らだけの体験やなしに、まあ、僕らもなんでこんなことあえて言
う
てるかというと、まあ、皆さんの役に立つのが放送局やし、マスコミってそうあるべきですわね、
そうそう、
まあ、我々は見込みですけどね、
うん、
まあ、そやからあえて、まあ、感情丸出しの話をしたわけですよねただもうあのほんまにコロナというのが、まあ、しょうもないもんにこんな恐れるんかと、僕自身がまだそういうものに巻き込まれてしまいまして、残念ながら多少ね体を壊すぐらいおかしなったというのも恐ろしいことですね。
だから今週1週間は、
うん、
あの、もう僕も文雄君もよっちゃんもそのよっちゃんはその見られる方 で僕らはそれを助ける方ということ で、
ね、
もう1週間ずっと動いてたんで、
まあ、まあ、
これぐらいしかあの言うことないです、
ね、まあまあ、あの、本当にそれでもね、いろんなところに、まあ、あの、知り合いとかに相談したらね、
そうそう、
まあ、ほんまにやっぱり、心から心配してくれて、うん、いろんないいサジェッションを言うてくれる人がたくさんあって、
うんうん、
まあ、心の支えになったって言ったら大変オーバーな言い方やけど ね、まあ、それほどなんか暗雲というのか、
うん、
でも得体の知れ物を垂れ込めてる、
ね、ただ皆さんもね、そういう恐怖心で、あの、恐怖心でこう、
うん、
あの、怖がったらダメなんで、もうね、あの、ほんまにやばい時は言ってください、その医者とかいろんなところ使って、まあ、その代わり、ね、電話代はめっちゃかかると思います、
ね、
電話代はかかると思うんですけど、
まあ、公的機関もあるし保険証もあるし、
そうそう、
保険証も良かったです、
対応は、ね、保険対象良かったですね、うん、まあ、悪いのは、うん、あの一部の、
まあ、医療関係者、ね、
クリニックです、
うん、はい、ね、
でね、あの、じゃあちなみに今よっちゃんはあの大事を取って入院してるんですよ。
そうです、
入院してます、あの、
う
ん、ちょっとやっぱりあのよっちゃんここにいるともう動きまくったりとか、
まあね、
で僕らもそのね、僕らもその病気持ち込んでよっちゃんに今かかるとやっぱ肺炎なんで、
まあ、そうそうそう、
まあ、コロナではないんですけど、うん、よっちゃんも体悪するっていうことでちょっと入院してるんですけど、うん、まあ、その入院の時も実は一悶着あったんですよ、
う
ん、
ありましたね、
最初ね、あの、入院せんでえって言われたんですよ、
うん、初めのはね、
受付にね、
うん、
いやいや、で僕がそこでいやちゃいません、ここのあの CT の時の結果のこの数値がこんだけなってるから、
うんうんうん、
で機関士の先生が入院した方がいいっていう、そのレベルに達してるんですよっていうことを僕は受付に言うたんですよ、うん、そしたら、あ、じゃあもう一回待ってくださいと、うん、もう一回ちょっと内科の先生に聞いてきますっていうことで、うん、結局入院になったんで、
呼吸器のないとこやったからね、
そうそうなんですよ、ね、だからそういうこともあって、まあ、メモ してるとか、はい、その見るべきとこっていうのはもう逐一その相手のスタッフとか先生に聞くっていうね、
うん、
何でも聞いてください、
うん、
疑問は、
そうですね、
あのほんまに遠慮しちゃダメです、うんうん、向こうが早終わり、早終わり、もう次の患者待ってるから早く終わりたいって、もうそんな関係ないです、もう全部聞いたってください、
うん、
そしたら後々のことに役立つんで、
ね、
はい、
まあ、そこでもだから、うん、もう一回ね、うん、例の検査があって、
そうそう PCR 検査やってね、
まあ、やっぱりこれがないと今、うん、医療が進みませんね、ね、
そうそうそうそう、
これがないともうそれ先は進まんということで、うん、もう一回念のためにやると言われて2回、
うん、
あのね、例の長い綿棒を、
そうそうそう、野呂さんがね教えてもらった、
あの、まあ、両方とも全くの素人でですね、
そうです、
まあ、そういう意味では、まあまあ、皆さんに迷惑、別に迷惑って言うと変な言い方やけども、うん、そういう心配はあのかけずに済んだのはよかったんやけども、
そうですね、
まあ、そこ行くまでのこの、まあ、我が闘争やないんですけど、変な言い方やけどね、大変でした我々、
うんうん、なんで、まあ、皆さんよかったら今回の僕ら の、まあ、あの話を参考にしてです ね、
まあ、あ
の
チャンスがあったらまたね、
もう引いたあかんということをもう肝に銘じてください、うん、もうそれやばいんで、もう
お医者さんには、まあ、
言ったってください、ね、別に医者と患者は対等なん で、まあでね、医者が上でって患者がしたってこともないし、うんうんうん、対等やから対等の感じで喋ると、うん、まあ、ことはうまくいくと思います、う
ん、ですね、はい、まあ、あのまあ、しつこになります、この辺でやめときますけどもね、
そうですね、
はい、まあ、こんな体験を我々は貴重な体験をしました、
はい、
まあ、今年はすごいですね、僕が1ヶ月入院とか嫁さんがまあどんだけになるかわからんけど、はい、入院とかですね、
はいはい、
なんかこの家の周りになんか変なもんがおるんかいなというような、まあ、そんなまあ爆発的でまあ排除すればいいんですけども、まあ、
やっぱりこの暑さですよ、
ね、暑さですね、
この暑さですね、やっぱり、ね、
まあね、聴取者の方の中にも、うん、お父さんがまあ入院しはった方の便りとかそんなもんもらってましてね、この37、8度の暑さというのがやっぱ、
うん、
それとまあ過労、まあ、いろいろあったでしょうね、
うん、
まあ、その辺でやめておきましょうか、
そうですね、
この話は。